評価。だから先生頑張ってるねというね、はあ、ありがとうございます、偉い先生から言われたですね、評価されてあんたもうちょっと頑張らんといかんねとかですね、なんかもうすいませんってな感じでありますよね。今回なんと私総務の先生から電話で一本釣りありますが、総点正解のあんたご用意しなさいって言って断れませんかと言ったらダメです、ノーは言えないんですってこんな言われましてですね、以来ですね、まあちょっと数ヶ月だったから、まあ、なんとかなんかなと思ったんだけど、だんだんもう10月頃からもういろんな忙しいことがあったりして、もう最後はこの正解の準備なかなかできないので、もういつもこの研修会はある意味でですね、いろんな先生と会えるから楽しみなんですが、持ち込んでしまいましてね、そんなこと皆さん言ってなかったけど今言ってますけど本当辛かったですね、まあ、一生懸命してですね、2日目の総点検会でお話しました。話してる方はようわからんです。ブワーッとしてビルの中で立派な人いっぱいいらっしゃったので。ようわからんです。だけども、まあ、神様憐れんでくださったんでしょうね。そのメッセージをそれなりに祝してくださって、用いなさった。そして、まあ、私たちは牧師ですから、牧師が説教するということはどれだけこう、心をすりつぶしてですね、祈って、御言葉を準備するかというのは分かってますから、みんな、説教者が子供を入れることみんな医者ですんですね。ご苦労さまでした。先生ご苦労さまでした。まあそう何か言ってくださいますけども、そしてその中で本当に良かったです。本当に今日はここで本当にストレスがありました。恵まれましたと言ってくる人がね、何人もいたんですね。いや、本当にほっとしました。と同時に、やった。違うよ。でも必死だったんですから、何話していいか分からなかったんですから、もうようやく掴んだ見方もね、もう天徳まであしらえて語ったというのはそれが実態でしたからね。だけども評価されるとね、こうこちょばられば、こちょばられるわけですね。うっとこう自分が何者かであるようなね、思いが湧いてくる。まあ幸い今回はもうとことんやる前に下手ましてましたから、恵みですなんて言いながらね、そう正直な本音でありました。お分かりでしょう。私たちは本当にへりくだるってことはね、簡単なことじゃない。普段自分は忍耐強いと思っていても、何かが起こるとあると思っていた忍耐が吹っ飛びます。ないと思っていた短気がガッと出てくるわけです。その時に私はどうしますか。ああ、ダメだ、ダメだ、いいんじゃなくて、そうじゃなくて、ありのまま。神様にありのまま。神様、私がこういう、本当に忍耐、信仰がありません。短期のものです。こういうものです。ありのままで出るというか、すること。それを口に表して祈ること。神様、私はこういう噂があります。主よどうぞ憐れんでください。祈ることも。そうお祈りするときに私たちはパリサイ人の祈りではなくて主税人の祈りになる。そしてその祈りの神様は喜んで受けてください。受け止めてください。人生にすごい嵐が吹いてくることがあります。大きな試練、困難が次々襲うということがあるかもしれません。もうその時に私の心はもう信仰なんか吹っ飛んでしまいまして、心が本当にこの嵐、大嵐になってしまいます。不安でいっぱいです。恐れでいっぱいです。心が騒ぎます。この時に出てくるのが何ですか。祈りなんですよ。神様、どう私はこういう状態です。どうぞ主よどうぞ助けてください。自分の心が騒ぎ、本当に確信が吹っ飛び、本当に恐れを持ってます。恐れに襲われてます。神様、この状況をあなたはご存知です。どうぞ助けてください。これが主税人の祈りなんです。神様の前にありのまま。弱さを感じるとき、賭けが分かるから、知らせて分けるから、自分にはない、あるべきものがないってことが分かる。自分は弱いって分かる。その時に、神様、助けてくださいと、 本気で挑むことができるんです。それが神様が受けてくださる祈りなんですね。一石の地中海文明世界を一変させたとこ、それがパウロだとよく言われますね。初期キリスト教の一大人物でありますね、パウロは。ペトロ・ヨハネ、イエス様の十二弟子の活躍の後、彼がやがて舞台のこの袖から消えていくときに、その時に現れたのがパウロであります。パウロはイエス様の十二弟子の一人ではありません。後で、迫害の中、ダマスコ途上、復活のキリストにお出会いした人です。キリスト教の迫害者が、キリスト教の弁護士に変えられてしまった。彼は生涯タウソの裕福な商人、ユダヤ商人の家に生まれたと想像されます。彼は当時のギリシャの修辞学、論理学、その学術のすべてを、ギリシャの学問を身につけました。これはね、ペテロ・ヨハネにはなかったものなんです。次の時代の器として神様がこのパウロを選ばれた理由ですね。そして彼はヘブル人として自分の将来のために考えた時に、自分は大祭司の一員として生きるという決心をしまして、彼はエルサレムに留学いたします。東大きってのガマリエという偉大な先生の門下生になります。ガマリエ門下の彼は逸材、秀才でありました。後のサンヘリオンを背負うところの期待を受けていた人であります。そして彼は武闘派ですね。パリサイ派の当主でありまして、当時起こってきたキリスト教を何個迫害してですね、信者を捕まえ獄にで殺していた。そしてまた遠くでダマスコまで行く途中、そこで彼はね、復活のキリストに会った。サウロ・サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、復活のキリストが現れた、光の中に現れた。パウロはね、あなたは誰ですか、だいたい分かってたんですね。分かってた、キリストだ。あなたは誰ですか、私はあなたが迫害しているイエスだと言われたんですね。彼がね、迫害していたのはクリスチャンなんですよ、教会なんですよ。でも復活のイエス様はそれは私だとおっしゃった、ね、クリスチャンが教会は私のことなんだとおっしゃった。ここから新しい思想が導かれます。教会というのはキリストが満ち満ち満ち溢れていってくださる場所なんだ。復活のキリストが満ち溢れておられる場所なんだ。キリストの体、神の心、イエス様の心を心として、その心の中に生きるのが教会です、クリスチャンです。それは私だとおっしゃった。パウロの教会論、キリストの教会論がここから始まる。彼は本当にイエス様に出会って愕然といたしまして、誰も相談せずに、ね、彼はアラビアに出ていて2年間、毎回旧約聖書を読み直すんです。キリストの光のもと、キリストのメシアだという光のもとで聖書を読み直すんです。その時にことごとく予言がまさにイエスにおいて成就している。イエス様こそ、ああ救い主だ、メシアだったんだと気づくわけですね。そしてこの確信を彼は正しに立って述べ伝えるものになった。ただ天候組ですから、ヤギからすごく憎まれます。生かしておけない。そした中で彼は、まちまち村々、雪めぐりですね。当時の地中海世界、文明世界を雪めぐってですね、多くの教会を打ち立て、アジア、ヨーロッパに福音を満たしたといいますね。一世紀を変えた男です、彼は。すごい人です。だけどもパウロはですね、そのパウロはね、どんなに強い、立派な人だったか、エネルギッシュな人だったかと思うんですけども、もちろんそういう一面もあるんですが、神様の恵みによってそれが、そういう戦いができたわけですけども、同時に、コリント第二の手紙の中では、彼の心の内側が暴露、赤裸々な言葉があるわけでありますが、パウロは、伝道、激しい伝道しているときに一つのね、弱さがあった、それは何かと言いますと、肉体に一つの棘が与えられたとありますね。これはパウロの持病なんです。この持病が動きますと、もうじっとしておることができない。とても伝道もできない。転げ回るわけですね。